おはようございます。はい、なんか突然寒くなったりして大変でしたね。私は寒いのは全然大丈夫なんですけど、ちょっと風邪気味の人もいるかもしれませんけど、今日も元気に集められて感謝します。今日初めて遠く相馬の方から来てくださった志賀由美さん、ようこそおいでくださいました。歓迎します。お嬢ちゃんはひふみちゃんでございます。よく来てくれました。はい、もう久しぶりに来てくれた戸田純さん、ひとみさん、歓迎します。ようこそお帰りなさい。大阪と茨城のカップルが北海道に住んでいるという素晴らしい、ね、本当にありがとうございます。残念ながら今日はサラさん、私たちの礼拝会で最後になりますが、サラさんはオーストラリアに帰っていきます。はい、たくさん祝福がありますように、これからも覚えて祈っていきましょう。日本でずっと宣教師をしてきたイサベルさん、お帰りなさい、ね、まだ宣教師ですよ。東京の方で頑張ってますけども、感謝ですね。はい、はい、あとは大丈夫ですかね。ありがとうございます。今日はイエス様が語ってくださっているお言葉の中から、父と子の関係という題をつけてしまいました。日本では父親不在とか、あるいは父親の権威がなくなったとか、いろんなことが言われています。昔、中学生の頃ですかね、日本人にとって怖いもの、地震、雷、火事、親父って、あれ親父じゃないんですって、本当は親父って言うんです。だ、そうです、学校の先生がいらっしゃいますからね。地震、雷、火事、親父、あの怖い親父なんていませんもんね。あ、まあそれいいとして、あの親子の関係っていうのは、これはなんか地雷を踏むような気分なんですよ、私は、自分も含めてね。でもどうしてもそこに帰ってきますので、ご一緒にイエス様が語ってくださる言葉を受け入れて、受け取っていきたいと思います。今日も心を神様に向けて祈りながら、この時間を過ごし、神様が語ってくださる言葉を心に受け入れていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。
素晴らしい道、どうか主よ、今日日本の各地で もっともっとたくさんの人が来れるようにお願いいたします。みんな各地の礼拝を祝福し、そして私たちのスピーチを用いてくださって、そしてここにご印刷を祝福して用いてくださることを真に感謝いたします。あなたの栄光が表され、あなたの素晴らしい愛がもっともっと私たちの心に啓示されますようにお祈りいたします。主イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。金曜日、私は東京で通訳をさせてもらいました。 D6 という D というのはデュートロノミーという英語の頭文字です。デュートロノミー、それは申命記です。申命記の6章に基づいて家族の関係をもっとしっかりと確立していく。教会はそのために使えるべきだ。教会が、教会っていうのは、私たちクリスチャンの集まりのことですけれども、その教会は今までアメリカの教会はこれまでの40年、1週間に一度集まる中で、家でこのようにしなさい、子供をこのようにしつけなさいとか育てなさいということを言ってきたけれども、実際に家族との関わりをも大事にしてこなかったとアメリカから来た先生が言ったんです。私たちがやってきた間違いは繰り返さないでください。まあパワフルですよね。そこから教会は家庭と一つになって子供たちを、次に続く世代をみんなで育成していくんだというテーマのカンファレンスだったんです。でアメリカから来た先生とシンガポール人ですけれども、カンボジアで宣教師をしている、夫人、ご主人がカンボジアの、聖公会の議長なんですね。シンガポールの方ですけど、その奥様が来て2人の方の通訳をさせてもらいました。そんな中で今日のメッセージを思い巡らしていた時に、はーっと気づかされたんです。イエス様はずっと私の父と言って、お父さんのことを言ってるんですよ。お父さん、神、イエス様のお父さんの神様、イエス様は神様の子ですから、私のお父さんが私を使わしたんだ、私のお父さんが言っていることを私は話しているの、それなのになぜあなた方は私を殺そうとするのかという、イエス様とユダヤ人の指導者たちとの会話が長々と記されているんです。ずっとイエス様はお父さんお父さんと言って父とこの関係を語っている。なんかこうやっと気づいたんですよね。私は、皆さんもずっとすでに気づいてましたよね。そんなことないでしょう。いや、私の場合はそんな風に神様の憐れみでハッと気づかされました。もしかしたら今日これから私が語らせていただくメッセージは、お父さん、男性にとっては耳が痛い話になるのかもしれない、分かんないです、ね、うんうん、その通りと思えたら一番いいんですけれども、そうでないかもしれませんが、ここでイエス様がユダヤ人の指導者たちと話して、いいですか、この指導者たちは何とかしてイエス様の言葉尻を捉えて殺そうとしていたんです。その彼らに対してイエス様はその心を知っていながら、意図を知っていながら、懇切丁寧にお話しておられるんですよ。自分に敵対するばかりか、自分を殺そうとする者たちに対してこんなにも丁寧に親切にお話をするのは愛でしかありません。イエス様はそのようにどんな人にも最善を尽くし、全てを注ぎ出して命の言葉を語ってくださいます。今日の私たちにもそうです。目に見えないイエス様が私たちに命の言葉を語ろうとしておられる。いや、語っていてくださる。それはもう集まる前から始まっているんです。礼拝会は皆さんがあの教会、 教会に行こうと思った時に始まっているようなものです。司会者が立ってさあこれから始めます、それは間違いではありません。プログラムはその時に始まります。しかし礼拝会はもう始まっています。言ってみれば私たちみんな毎日礼拝会の中にいるというか、毎日神様を礼拝していくわけです。いるんです、本当はいるはずなんです。神様を思う時、そこに礼拝があります。神様に感謝を捧げる時、それが礼拝です。賛美の歌をかける、心が感動する、はあ、神様そこに礼拝がある、私たちの毎日の生活が礼拝であることを神様は願っておられます。だから私たちは礼拝っていうと日曜日午前10時半からっていう思ってないんです。思ってないでしょ皆さん、思っちゃダメですよ。これは礼拝会なんです。みんなで集まって神様を礼拝する時なんです。礼拝は私の人生であるべきなんですけど、できているかできていないか別にして、私は毎日朝から晩まで神様を礼拝していきたいんです。神様はそれを願っておられるんです。そのように私たちが神様に心を向ける時に大事な基本は何か、イエス様が教えていてくださるのは、神様はお父さんだよっていうことなんですよ。今日私の父ケーフは風邪をひいて、お休みです。お祈りしてください。佐藤美希は私の実の父ではないので、いつもこう自分の父親のことを語るときは遠慮しなきゃいけないんですけど、私は父親は知りませんでした。知らないで育ちました。4歳の時に両親が離婚しましたの で佐藤美希は私の母と50年以上連れ添ってくれました。55年ぐらい、すごいですね。で私は父親は知らなかったんです。子供はあんまりそういうことを問題にしないんです。そんなことを考えてたら生きていけないからです。子供は毎日生きることで、順応することで精一杯なんです。だから全然そんなことを意識しないで私も生きていました。いや全然全然じゃないですけど、あまり考えずにわかんないなよくわかんない、あまりそういうことで悩まなかったとは思います。自分の中で父親のことを思う思いを押し殺していました。そうしないと生きていけないからです。しかしその思いはなくなるのではなく、大人に成人したらそれが出てきます。いろんな形で形を表します。世界はいろんなことを言います。科学がどうのこうの、キリスト教は硬いとか考え方が狭いとか、いろんなことを言いますけど、どれだけ多くの人間がどれだけ反対しても、人間が存在しているってことはどこからか来たっていうことです。科学の名において偶然から来たというのは非科学的です。科学は命題を立てて、仮説を立てて、それが本当かどうかを研究しながら、いろんな事実をもとに結論を出すことでしょう。そんなこともしないで聖書は非科学的だっていうことは非科学的なんです。聖書を反論できる人はいないんです。聖書ははっきり言います。神様が私たちを作ってくださった、だから神様は私たちのお父さんなの、ずっと言ってるんです。ユダヤ人たちはそれをしっかり持っていました。今もそうです。ユダヤ人たちは、私たちは神に作られた、神は私たちのお父さんだって言いながら、私は神から使わされてきたのだと言ってくださったイエス様を、お前は冒涜してやれって言いました。人間は自己矛盾の存在です。自分で言っていることがわからない、自分がどれほど断定的に間違っているか気がつかない、そしてあくまでも自分が正しいと思う、自分とは違う考えを持っている人が間違っていると思う、まあ皆さんがどうかわかりませんけど、人間はそういう傾向にあるんです。だから戦争になるんでしょ、だから喧嘩になるんでしょう。 どうすればこの世界に平和が来るのか、まず第一に神様との平和に入ることです。聖書はそう言ってるんです。神様との平和の中に入っていったら、そこから平和が始まるんです。つまり平和は人間が作り出せるものじゃない。聖書はそう言ってるんです。神様との平和から本当の平和が生まれていく。イエス様はそれをずっと語っておられます。先週は38節まで見たはずなんですけれども、まあ、38節もう一度含めました。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。あ、申し遅れました。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様共にいてくださいます。感謝です。ここでイエス様が言っておられるのは、イエス様は神であられる、私は神なのだということをイエス様はいろんな方法で語ってくださいました。それに対してユダヤ人は自分たちの解釈によって決断したことに反しているので、お前は死ぬべきだと決断した、まあ、断定したんです。ユダヤ人の指導者たちは。時々私お話の中で、ユダヤ人の指導者にとってみればそれは当然だったんだみたいなことを申し上げたと思いますけれども、だからといって彼らが正しいと言ったんじゃないんです。ユダヤ人の指導者たちは神様が人間に与えてくださった律法を自分たちの知性によって解釈し、その中で神様が語られた言葉の定義をしていきました。神様は安息日を覚えて、これを聖としなさい、区別しなさいと言われた。ユダヤ人の学者たちはそれがどういう意味を持っているかということを自分たちなりに考えて、それを律法の細則、細かな法則としてしまいました。それによってそれを破ったかどうか判断する人たちができていきました。なんか同じですよね。日本もどこも人間関係も同じです。私たちは知らないうちに自分の解釈によって規則を作ってしまい、これが正しいことだと思い、それに合わない人は間違ってると断定してしまう。私たちに必要なのは神様のお心を知ることです。そして神様のお心を知ってそれを実行することです。イエス様はずっとそれを語っていてくださいます。でイエス様は父のもとで見たことを話しているとおっしゃいました。第一番目に私が思い起こさせられたこと、それは私たちは自分で生きているように思っているかもしれませんが、私たちは見たことや聞いたことをもとに行動しているんです。みんなその中で父親の影響は大きいんです。良くも悪くも、みんなここにいるみんな誰一人、私はお父さんなくして生まれてきましたと言ったらいません。イエス様じゃないんですから。みんな父と母がいてここに存在して、父は不在の家庭にいた人、私みたいにそういう人もいるかもしれません。いなければいないで父親の存在の影響は出ていくんです。いないという影響が出ていくんです。いればいたで父親の影響は私たちのうちに必ず現れていくんです。その中で意図的に父親の姿を見て自分もこのようにしようと思う人もいるでしょう。あるいは父親の姿を見てこんな父親にはなりたくない、こんな人間にはと思う人もたくさんいるだろうと思います。そう考えると父親の存在は本当に大きいんです。日本の問題は父親がどうあるべきか、 教えられないことだと私は思っています。人間がどう生きるべきなのか、父親は父親としてどう生きるべきなのか、男性の男性らしさ、女性の女性らしさは何なのか、誰も教えない。聖書は教えているので、教会では語るべきなんです。どんなに語るものが足りなくて自分はふさわしくないと思っても語られなければいけない。私はそれを思わされています。父親の存在は大きいのです。本当は父親の姿がこれから子供が生きている目標になるはずなんです。神様はそれを願っておられるんです。でも私たちはみんな不完全なので、そううまくはいかない。どうすればいいんでしょうか。神様の助けが必要なんです。神様の助けはいろんな形で与えられているんですが、聖書の言葉を通して与えられています。そして聖霊の神様によって与えられています。ですから私たちは必ず神様から助けをもらうことができるのです。神様からの助けがあるとき、私たちはイエス様が言われたように、父のもとで見たこと聞いたことを話すことができる。イエス様が38節で言われた言葉は本当に意味深い。あなた方はあなた方の父から示されたことを行おう。私たちはどこかで父親の交代をしなければならないんです。父親替えをしなきゃいけない。いやいや、あなたのお父さんを拒絶しなさいって言ってるんじゃないですよ。自分が目指すべき人間像を人間から神様に切り替える必要があるんです。その上で父と母とを敬うことなんです。私たちが本当のお父さんは神様だと分かる時から、どんなに賭けがあったとしても父と母を敬うことができるように変えられていくはずです。私もそうでした。私は父と母を敬うなんて知りませんでした。そんな余裕がなかったっていうのは言い訳ですけれども、でも神様の恵みの中にとどまり続けるとき、そんな私の心も考え方も変えられていきました。私は母親とも一緒に住んでいませんでしたから、母親が身近に住むようになったのはハンナ泉が生まれてからです。母と父で妹の美香がいわきに移ってきました。30年前です。娘の年齢は関係ないですよ。最初の頃、私は私の母とあんまり距離が近くなることを望みませんでした。だいたい2メートルぐらい離れていたらいいかなって感じだったんです。笑い話じゃないんです。私は自分で恥ずかしいと思います。母を本当に受け入れていなかった。教会の牧師をさせていただきますと言いながら、私はこんな恥ずかしいこと本当は言いたくないです、気持ちとしては。でもそういう私がいたんですよ。そんな私が本当に神様の憐れみによって自分の心が変えられ、考え方が変えられて、自分の方から母をハグできるようになりました。自分ができたんじゃないです、させてもらいました。神様は助けてくださるお方です。神様は生きて働いておられる私たちのお父さんです。私たちの天のお父さんの愛は無限で完璧です。どんな傷ついた心も癒される。私のような傷ついた心も癒された。どんな人も神様にあって望みがある。どんな人でも変わることができる、変えられる。神様は生きておられるお父さんだからです。目には見えなくても天のお父さんこそが 誰よりも何よりも私たちを愛していてくださる本当のお父さんです。私たちを大事だと言ってくださる方です。ユダヤ人たちはイエス様が言っておられる言葉を理解しませんでした。トンチンカンな答えが返ってくる。あなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。イエス様はユダヤ人の指導者たちが気づくように、まずは遠回しに語っておられます。私たちが神様が天のお父さんであって、神様の願っておられることをやっていこうという思いを持たないときには、どんな生き方をしているでしょうか。自分の思い通りの生き方をしていると思うかもしれません。しかしそれは実は別の父親に従っていることなのだとイエス様は言っておられるんです。その別の父親ってのは何か、悪魔だって言うんです。あとになってはっきり言うんです。こんなことを聞いて、ああ嬉しいと思う人はいないでしょう。でも私たちは認める必要があるんです。自分の思い通り生きていると思っているけれど、自分の価値観はどんなものなのか、何が自分にとって価値だと思っているのか、その価値だと思っていることを私たちは必ず追い求めますから、自分にとって価値あるものを求めていくのが人間です。そして自分にとっての価値がお金であったらお金を求めます。人からの愛情であったらそれを求めます。有名になって人から褒められることであればそれを求めていきます。手に入れる人もいます。しかしそれは全部自分の欲のためなんです。イエス様はあなた方の父から示されたことを行うと言いました。この世の中にはいろんなものが渦巻いていますが、突き詰めて言うと2つのうち どっちかです。神様からの思いと悪魔の思いとです。悪魔を信じない人もたくさんいますけれども、私は悪魔は間違いなくいることをもう確信しています。分かってますっていうか、ユダヤ人たちは私たちの父はアブラハムだと言いました。これユダヤ人の意識です。自分たちはアブラハムの子孫だ。確かにこう歴史的に見るとユダヤ人というのはカルデア、今でいうイラクの一地方だったところから出身、そこの出身だったアブラハムによって生まれていったんです。しかしユダヤ人たちは血筋から言えばアブラハムの子孫でしたが、行動から言えばアブラハムの子孫ではなかったんです。アブラハムは神様を信じる人の代表です。神様に従う人の、たとえ自分の息子を生贄にしなさいと言われても神様に従う人の代表がアブラハムです。だからイエス様がおっしゃる通り、ユダヤ人たちはアブラハムの生き様を生きていなかったんです。でも彼らは自分たちはアブラハムの子孫だと誇りました。なんだか分かんないうちに時間が経っていきました。どうしましょう。アブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ユダヤ人たちは自分たちの先祖がアブラハムによってもたらされた自分たちの先祖がどれほど神様に逆らって、他の神々、偶像と言われる神々を拝んできたかをここで忘れています。認めていません。だから彼らは41節で、 私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がありますと言い切っています。不貧困によって生まれるっていうのは、おそらくは偶像礼拝なんかはしていませんという意味です。私たちの先祖は偶像礼拝ではない、神様に従ってきました。嘘です。イスラエル民族の歴史は偶像礼拝の繰り返しです。旧約聖書を読むと、預言者の書、預言書がたくさんあります。そこで神様が言っておられること、大体一つです。なぜあなた方は私から離れて偶像が向か、それを続けていくならばあなた方に災いが起こる、だから立ち返れ。何百年も神様は言い続けているのに、ユダヤ人は拒んだのです。そして神様が言った通り、外国の軍勢が攻めてきて、国全体が捕虜になって連れて行かれるという大惨事が起こりました。ユダヤ人の悲惨な歴史はナチスドイツによるホロコーストだけではないんです。その前から続いているんです。それは私たち人類に対する警告でもあります。神様に逆らっていくならば、肉体的に誰かの奴隷になることはなくても、自分の魂と言いましょうか、存在、心が奴隷にされていくんです。その結果、自分自身は破壊されていくのです。だから神様は、立ち返れ、父である私のもとに立ち返れと言われる。どうやったら立ち返るのか。まずは気づく、認めることです。自分は確かにどこに向かっているかわからなかった。いやいや、自分が向かっている方向は自分自身の満足だった、自己満足だった。それは自分の破壊に他ならない。神様を求めよう。気づいて、そして心から、イエス様助けてくださいというところから始まるのです。イエス様の言葉を聞いていたユダヤ人たちは、イエス様を拒絶したばかりか、イエス様を殺そうとしました。私たちが神様につながる、イエス様を信じる、クリスチャンになる、いろんな言い方がありますけれども、それは言葉を超えて本当に深くて大きなことが起こる始まりなんです。私たちを作ってくださった天のお父さんと本当につながることによって、私たちの人生が全く新しいスタートを切り、全く新しい方向に向かっていくことなんです。そういうふうに新しいスタートを切る人が増えていくことによって、社会は底辺から、一番下の草の根と言われる私たちから変えられていくんです。政治的に社会が変わることはないだろうと私は思っています。金曜日、余談になりますけれども、金曜日の、木曜日に私は東京に行きました。で、木曜日の夜、講師の先生たちと、それから、牧師として参議院議員になった金子道人先生も一緒にいて食事しました。金子道人先生のために祈ってください。彼は牧師として、で、日曜日ごとに教会でメッセージをし続けながら国会議員はやっています。国会議員であることはものすごいチャレンジです。超多忙です。どうぞ金子先生の信仰がしっかり保たれるように、そして金子先生が神様からの声を聞いて従うように祈り続けてください。守られるように祈ってください。神様の道に従い続けるように祈っていきましょう。私たちは本当はとんでもない方向に向かっている国に住んでいます。私の目に日本はとんでもない方向に向かっていると思います。なぜ大多数の日本人が無視されるような政策がまかり通るんでしょうか。私には分かりません。消費者物価が 4.3% 値上がりした。給料はどれぐらい上がってるでしょうか。上がってますか。まだ決まってないですね。上がってないですよね、ほとんどね。物価は上がるのに給料は 据え置きか下がるような状態、職がなくなる人がどんどん増えている、そんな中で税金を増やすっていうのは私にとってはなんか国民の首を絞めるようなことにしか思えないんですけれども、それが大した反対もない中で起こっていくんです。わかりません。ただ私には国のシステム、政治家を全部変える、それで良くなるとは思えない。一人一人私たちが天のお父さんに従うところから気が遠くなるような時間がかかるとしたとしても、そこから変わっていくのです。そしてその私たちが神様、お父さん、どうか私たちを憐れんでください、助けてくださいと祈り求めることによって地域が変えられ、国が変えられるんだっていうことを私は20年前までは信じていませんでした。でも21年前フィジーでそれが起こりました。その時から私は信じるんだと神様に言われました。フィジーではインド系、フィジー人、インド系のフィジー人、この対立がずっと続いていました。そしてそれがついに2000年クーデーターの形になって現れ、国は無政府状態、大混乱に陥りました。店という店が襲われ、全てのものが取られ盗まれてしまい、店をビジネスをやっていたインド系住民は国から逃げていきました。日本ではあんまりニュースにはなりませんでしたが、フィジーは国が滅びる寸前でした。その時に教会のリーダーたちがあんたたちのせいだって大統領に言われて、集まって悔い改め神様を求め始めた時からフィジーの歴史が変わったのです。どこから大きな変化が起こるのか、一人が、私が天のお父さんに帰り、天のお父さんとつながり、天のお父さんの御心を、考えを、心を求めて生きていく中で、それが二人となり三人となるならば、三人が私の名によって集まるところにはとイエス様が言われた、私もその中にいるのですと言われた、そのイエス様によって国が変わることも起こるのだということを私は確信させてもらいました。2004年フィジーの証しをするビデオが作られました。その時点まで私は日本が変わると信じていませんでした。威張って言ってんじゃないんです、恥ずかしい思いで言ってるんです。私はフィジーのビデオを見ながら泣きました。こんな素晴らしいことは日本で起こってほしい、日本では起こらない。首相が熱心なクリスチャンとなり、私は祈りなしに政治はできませんと告白している、牧師たちの祈りがなければ自分の務めはできませんと言っている、こんなこと日本では起こらない。神様から言われました、お前は日本で起こらないと言ってるが、フィジーでは起こるような状態ではなかったんだ。私にできないと思うのか、神様ごめんなさいって言いました。心の中でです。その直後、集められていた教会の牧師がいました。外国のお客さん前に立ってください、20人ぐらい兄貴先生もいましたよそこに。そしてそのオーストラリアの町の牧師の一人が祈り始めました。みんなこう、祝福してくださいっていうの。そしたら牧師が突然言い始めた、自分の国で起こらないと思うのか。パッと目を向けたらその牧師は私を見てるんです。なんか神様、私ちゃんと悔い改めたしようと思ったんですけど、私にはできるのか、私にできないと思うのか。だから私は言い続けてるんです。言い訳を変えられる、私が求めて神様を信じていけば、いわきは、日本は変えられるんですよ。どんな風にして分かりません。でも私たちが神様を求めるならば、神様は決して見放すことはない。 お父さんなんです。男性、私たちは自分の子供がいなくても父親なんです。父親の存在なんですよ。若い者たち、小さな子供たちに、私たちはいつも父親の心で接することができるんです。天のお父さんがその心を教えてくれるんです。ほんのちょっとの時間でも、男性、兄弟たち、父親として生きていきましょう。天のお父さんの愛を表す存在でありましょう。人の子供にも自分の子供にも。時間が長ければいいんじゃない。一言が人を変える。ノルウェー人の宣教師が日本に来続けました。ずっと以前、もう何十年も前、ウィリー・ルドルフという先生がいました。彼は5歳の男の子を見て、そして父親の心を感じて、その男の子を抱きかかえて祈ったそうです。その男の子はそれが忘れられなかった。そして成人した時、教会につながり、イエス様につながりました。どこから始まったか、ほんの数分の宣教師のハグでした。天のお父さんは、私たちが神様の心、お父さんの心を生きていく場所として教会を設けてくださいました。自分の子供はどうだったかわからない、でもいつもやり直すことができる。天のお父さんは新しいチャンスをくださる。そして一言が大きな変化をもたらすかもしれない。私たちが天のお父さんとつながっていくことによって、もちろん男性だけではありません、お母さんたちも姉妹たちもそうです。今家庭崩壊とか育児放棄とか、いろんなことが言われています。それが問題だ問題だっていうのは簡単です。しかし自分の子供がいなくても、父親として母親としての心をどんな人に向けていったら、この社会は変わるんじゃありませんか。私はそれを信じています。一人の人の人生が変わったら、社会が変わり始めたことです。神様はそれを変えてくださる。私はそんな風にして変えられました。まだまだ道は遠いです。でも変えられてきました。神様は私たちのお父さん。イエス様はそのお父さんを表していてくださいます。イエス様は今日ここにいて、私たち一人一人に愛を持って語っていてくださり、迫っていてくださいます。新しい心を求めていきましょう。皆さん、父親として母親としての心を持つ、そういう人間であるように神様からの助けを求めましょう。いつも気づきを持つことができますように。自分の子供がいないから自分が親ではない。違います、違います。私たちはみんな神様からの良いものを提供する存在です。そのことによって神様が気づかないときに、一人の子供の心にご自分の愛を植え付けてくださるかもしれない。いわきが変えられますように、日本が変えられますように、神様によってそれが起こることを信じて求め続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを子供としてくださってありがとうございます。あなたの心は、私たちがあなたの願っておられる通りに生きること、それによって町が変えられ、社会が変えられること、人が変えられることにより社会が変えられることであると確信します。お父様、私たちに触れ、私たちの心にもう一度あなたの愛を満たしてください。あなたのお言葉を聞こえるように 耳を開いてください。目を開いてください。天皇父様、日本を憐れみ、天皇ご夫妻をあなたの愛によって作り変えてください。総理大臣、大臣たち、内閣、国会議員、福島県知事、福島県議会議員、いわき市長、いわき市議会議員、お一人お一人があなたのご慈愛によって、このあなたのお父さんの心を受けて、あなたに従い、あなたの技を行うものに変えられますように。ああ神様、私の目には不可能でしかありません。しかしあなたはどんなことでもおできになるお方。フィジーの証を感謝します。今イエス様、お一人お一人の心にあなたの愛を注ぎ、あなたが与えてくださる信仰から来る希望を満たしてください。エルサレムに平和が来ますように。小賀兄弟は先週意識を失って倒れてしまいました。まだ回復していませんが、どうか兄弟の体にあなたが健康を与えてください。立ち上がらせてください。父佐藤美久を癒して体を強め、立ち上がらせてくださいますように。祈りを聞いてくださる主よ、感謝します。神様、佐藤正則さんを解放してください。あなたの見事な素晴らしい癒しの御業を期待しています。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。
Yeah.